はい、インターネットラジオ、テンナビ今日もお送りしていきましょう。というわけでございまして、今日はですね、11月の5日ということになりました。いよいよ11月に入ってまいりました。ね、もう本当にこのね、吉星文化ホールのコンサート、ガネットのですね、11月の19日ということでございました。あと2週間ぐらいということに迫りましたね。もうね、なんかあっという間でございましたね。この吉星文化ホールというですね、大きなホールを、昨年11月に取りに行ったというところからですね、もう1年。ね、本当に。ちょうど昨年の11月のですね、ブエナビスタのセカンドストーリーの初のコンサートというね、コンサートの後にね、この吉星文化ホールのですね、ホールを取りに行ったというような感じでございまして、もう来年のガネットはこういう風になってるんだみたいな感じでですね、そんななんか思いで取りに行ったというような感じで、やってたというような感じをですね、昨日のように思い出すわけなんですが、まあ本当ね、11月のブエナビスタというね、ホテルのですね地下に。ミュートスというですね、昔ディスコと言われていた時代ですね。あの頃のですね、なんか会場がそのまま残っていましてですね、まあコンクリート打ちっぱなしのような感じのね部屋なんですけどもね、まあそちらの方ではいろんなアーティストがねコンサートに訪れるという場所でございましてですね、まあそこがガネット初のね、このセカンドストーリー初のコンサートというようなね、ことになりましてですね。まあ、本当にね、11月からね、いよいよ、セカンドストーリーも始まって、約1年という形になるというような感じでございますね。まあ、本当、今回のですね、松本市民芸術館を経て、ね、5月のですね、そして、また11月の、この吉星文化ホールのコンサートというような形になりますが、ね、もう本当にまあ、いろんな機会をいただいていましてですね、もういろんな出会いもあったりして、まあ、本当に当初は無謀とも思われるようなね、内容だったかもしれませんが、まあ、本当に近づいてくると、本当に一生懸命頑張っただけのことはあるんじゃないかと、ね、自分たちでは思っているわけでございます。今日はね、私一人天ナビということでございまして、私の所感も、ね、私の、もろもろの、こともですね、含めまして、ちょっと天ナビでお伝えしていこうかな、なんていうふうに思っています。まあ、ね、ちょうどね、この天ナビのメールフォームというものもですね、いろいろとメッセージいただくんですが、今回もですね、いただいておりまして、ちょうどね、東京のリハーサルというのが、10月のですね、末のあたりで行われましてですね、まあ、ちょうど台風が来ていましてですね、いや、もうどうなるのかというような感じの お天気でございました。ちょうど23日だっけな、あれ。まあ、22日ですね。10月22日に、ね、この東京のリハーサル、ね、すいません、ギリギリ言ってまして、今日は天ナビは、こちらの方のですね、私の機材部屋っていうんですか、そちらの方からお送りしてますんで、ね、こんな感じですけれども、まあ、10月の22日、にですね、東京リハでございました。まあ、藤田プロデューサーからも、台風直撃なんですが大丈夫でしょうかというようなですね、そんな話もいただいたりなんかしまして。いや、まあ、本当に、ね、どうなるかわかりませんというような状況ではございましたが、まあ、台風もですね、23日のですね、まあ、日には、ね、台風一過の、まあ、素晴らしい晴天という形になりましてですね、まあ、22日の東京から松本に移動するというような感じのタイミングではですね、まあ、雨も止んで、ね、いい感じで、帰ってこれたというような感じになりました。まあ、タイミングとしては非常に良かったんじゃないかなと思いますね。まあ、その中で、東京リハの話をね、ちょっとしてましたら、こんなメッセージいただきましたよ。 台風にも負けず、東京リハお疲れ様でした。吉星文化ホールまで、あと20日頑張りましょう。松本ゲリラライブなので、当然予告なしでしょうが、行きたかった。今度予告して車で5分なのにお会いできなくて残念でした。応援してますからね、とかっていう心強い、お言葉をね、メッセージをいただきました。ありがとうございます。まあ、本当に、一人一人の熱いメッセージとかですね、そういうのをいただきながら、なんとか励まされながら頑張っているガネットでございますね。まあ、本当に二人きりではですね、もう本当それこそ無力、ね、なかなか、本当に、力も出せない部分もありますが、こういうね、ガネットのことをガネット以上に強くね、熱く語れる方々のおかげで、なんかこういうね、コンサートさせていただけるっていう状況になっておりますけれども、ね、本当に、どこまでね、広いホールが、お客様で今日お越しいただけるのかっていうのはもう本当にドキドキハラハラでございまして、まあね、本当に精一杯させていただくことはね、もうやるべきことはもうすべてやり尽くしたというところまでやっぱり行きたいなというふうに思っています。まあ精一杯ね頑張りますので、このコンサートの内容っていうのもですね、もうとてもなんていうんですかね、ガネットの集大成っていうんですか、なんかそういう感じの雰囲気ですね。なんかね、もう今までのベストソングスという名前もね入ってますが、もうガネットのですね、まあ本当ベストソングスというものを素晴らしいアレンジで、演奏させていただくというような形になります。まあ、今回のバックのですねミュージシャンも素晴らしい方々ですのでね、まあ本当に楽しみにしておいていただければと思います。まあね、お越しいただいて、それでねサウンド感ね、それから照明ね、もう見る方にもまた聞く方にももうあらゆる部分でですね、もうかなり力を注いでおりますね。もう聞いていただければ分かっていただけるかなという感じがしますので、皆さんどうぞね足を運んでいただけるととても嬉しいです。本当にどうもよろしくお願いします。まあね、最近にはFM 長野さんでいろいろとガネットの CM が流れておりますが、まあ最近はね、ガネットの本人バージョンってやつが流れてますよね。僕とタミコさんで、もう CM に直接出てるそんな感じのやつがですね今ね流れておりますが、まあね、ちょうどタミコさんのメッセージもですねいろいろとありましてね、本当に、ありがたいなと思うね、コメントもございますね。年配の方でもすごくガネットのコンサートを楽しみにしてくださっている、それに若い方も嬉しい感想をくださる。今日もコンサートの内容を話した知人は次第にワクワクしてきたらしく、いいないいよねを連発してとうとう仕事をキャンセルしてコンサートに来ることを決めてくれました。今 FM でも私たちのナレーションの CM が流れているので、ガネットの名前が知れてきた感じがします。ワクワクがエネルギーになっている気がする。それはガネット独自の雰囲気と感覚じゃないかと思うのです。味わってほしいな、なんといってもこれまでの集大成だからというですね、そんな感じでございます。もうガネットワールドを楽しみにしておいていただければと思いますがね、まあ本当に皆さんと共にガネねコンサートっていうのは作り上げるもんなんでね、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。まあ本当あらゆる方々にお世話になりながらね今回のコンサート進めておりますが、まあ本当に皆さんどうぞね今後ともね、あと2週間というところまでね、来ましたけれども、しっかりと頑張ってね、僕らも、素晴らしい内容のコンサートをお届けしようと思っています。そんな感じでございますので、ね、まあ、それにね、東京リハで初めてね、桜支給部の方々、まあ、3人なんですけども、まあ、東京のリハに来られたのは2人でございましたけどもね、それだけでも、ね、すごいサウンド感っていうのをね、感じることができました。ね、素晴らしい、コーラスグループでございます。桜式部。ね。本当にこの方々も東京から お越しになりますしね。まあそういうようなことでございまして、もうガネットのね、サウンド感というのがさらに分厚くなるんじゃないかと思います。ね、もうチラシの方には書いてありますのでね、もうベースのドン中田さん、ね、この方はですね、まあなんといってもフレットレスベースでございますね。もうベースにね、フレットがない。ね、これ見ていただければいいなと思いますからね。まあ、ベースにフレットがないというベースをね、弾いていらっしゃいますし、まあ、すごくジャジーで、とてもかっこいいね、ベースを弾いてくれる方でございますね。それから、ドラムス、ね、パーカッションもしていただきますけれども、おもてなおしさん。ね、おもてなしじゃないですよ、おもてなおしさんね、そんなおもてなおしさんもですね、まあこの方はもういろんな部分でなんかね、本当にもうね、サウンド作りからね、それからみんなへのですね、いろんななんか楽譜のサポートとかいろんなところにね、実はもうすごくもうご尽力いただいてまして。なんかサウンド感もすごくね、なんか不思議と、なんか表さんという方のなんか、サウンドの温かい感じがですね、なんかね、よく感じることができてまして、なんかなぜかね、なぜかこの方は、何なんですかね、もういろんなジャンルをされるっていう、もう、プロのドラマーなんですけども、とにかく、サウンド感が温かい感じがしてですね、僕らもとても、今回、ガネットにとってはもう最高のドラマー、パーカッションだなというふうに感じながらね、リハとかを行っております。ね。まあ、本当に今回初参戦ということになりますが、まあなんですけどもね、ここまで本当に力を注いでやってくださっているっていうのは本当にありがたくて嬉しくて、ね、本当にね、もう、おもてなおしさん、ね、素晴らしいドラマ、パーカッション、ね、ぜひね、楽しみにしておいてください。それから、ね、まあ、シンセ、ね、玉井明さん、ね、この方の申請というのはですね、ね、例の大物プロデューサーの大川正義大先生がですね、絶賛しておりましてですね、なんか玉井明さんの、そのサウンド感というんですかね、それをリクエスト出したら、もう本当にギリギリまでね、この玉井さんは、このサウンドと向き合ってくれて、ね、最終的にはね、本番では素晴らしいサウンドを出してくれたと。で、松本市民芸術館の時のその感想でですね、大川 大先生がおっしゃってくださってるですね、まあ本当にね、今回も、すごく、もうね、悩むところはあるでしょうけれどもね、ご本人も、ですが、なんかいろんなリクエストがいっぱいね、ありますのでね、あれなんですけど、まあそれでも、なんか非常にそいつにちゃんと答えてくださる、ね、そういう、シンセの奏者でございます。もともとピアノっていうところからね、入っている、まあそういう音大卒のね、方ですけれども、まあそのシンセをやりながらですね、いろんなジャンルの音楽をね、こなしちゃうという方でございますね。まあ本当にありがたいなと思ってます。今回どんなサウンド感なんでしょうね。まあリハの段階ではね、シンセ1台でとかっていうことなんですが、本番はシンセ2台でございますからね、もうサウンド感またね、変わると思いますよ。もう本当に最終のリハというような感じで、ね、そのサウンド的な調整っていうのが行われるんでしょうね。まあそういうような感じでございます。それから、ピアノ、ね、清水直美さん、ね、この方はですね、なんていうんですかね、皆さんわかりますか？ちょうどチューニングメーターの 440Hz、ね、これで合わせましょうとかっていうね、440Hz で合わせてるっていうような感じでチューニングしますが、まあ、ね、ピアノとか、ね、その辺の調整とかもあって、442にしようとかっていうような感じでですね、ね、チューニングをするんですが、その440Hz と 442Hz の音の違いを聞き分けることができる。ね、こういう方でございますね。まあ、ちょうどね、まあ、ピアノとですね、チェロ、ね、清水あゆみちゃん、ね、この二人はですね、親子、ね、そんな感じでございますのでね、まあ、家に帰ってもそういう話をするんでしょうね、いろいろと。 そんな感じでございますけどもね。まあね、すごくこの二人がいてくれて本当助かりますね。もう僕らはね、本当にまあいいね、ガネットとね、すごくガネットサウンドすごくわかってるっていう方なんですね。本当にまあお客様目線で、そのガネットのサウンドをいつも考えてくれる。ね。まあ、そういうような部分は、もありましてですね。まあ、本当に選曲の段階からいろいろとね、ガネットのサウンドっていうのをですね、いろいろと考えてくれたっていうね、感じでございまして、まあ、僕らにとってはとてもありがたいね。もう本当にどこにでもガネット行くときにですね、まあ、ついてってくださるというね、清水直美さんでございますね。本当ありがたいなと思ってますね。まあ、それから清水あゆみちゃんはですね、まあ、このあれですよ。もうチェロ、ね、奏者でございますが、日本 BGM フィルというですね、ちょうどゲーム音楽をね、もう交響楽団で演奏してしまうという楽団、ね、のメンバーでございましてですね。まあ、これがですね、なんていうんですかね、チェロっていうのとか、バイオリンっていうのは、もうもちろん先ほどのどんな方さんのベースもそうなんですが、フレットがないんでね、まあ、ちょうど指で押さえた場所っていうのが、まあ、音になるというようなことなんですが、まあ、このね、音のね、ピッチを合わせるっていうのは非常にね、実は、まあ、耳を作るというような部分におきまして、まあ、ね、英才教育を受けながら、なんか、やっていくという、まあ、そういうね、バイオリンだとかチェロだとかっていうのはそういう楽器なんでそうですけども、まあ、本当に、その辺のピッチ感だとかっていうのは非常に素晴らしいんですね。まあ本当にね、ガネットサウンドとチェロっていうのはですね、まあ本当になんかしっくりくるというようなまあ本当にね、そういうメンバーに加えまして、今回は桜式部ね、まあそういうね、方々のコーラス隊という形もありまして、まあ、フルでですね、ステージの上に立っているという状況になると、なんとね、10人編成なんですよ、ガネット、今回ね。まあね、それ考えただけでも、もうすごい、まあ、メンバーですね。まあ、本当にありがたいなと思っています。まあね、もう本当に何と言っても私はこうやって愛知県でしょ。それから民子さん松本でございますし、それから玉焼さんね、それから、どんな方さん、それから、表直しさんね、長野県でございます。まあ表さんの場合はもう東京と長野とか各地ね、どんさんもそうですが、まあとにかくあっちこっちに行ってですね、演奏活動されているっていう方でございますし、まあ、本当に、まあ、家が長野県にあるだけという感じがしますけどもね。まあ、それ以外にも、清水直美さん、清水あゆみちゃん、ね、このお二人は千葉でございますし、それからね、桜式部のメンバー、これの方々が東京でございます。まあ、あっちこっちからメンバーが集まって、ね、リハをするという形になりますのでね。まあ、ネットで、ね、その音源のやり取りをしながら、まあ、進めているという感じでございますね。まあどんな感じなんでしょうかとかっていうね、初めはもう本当に雲をつかむような感じでございましたけれども、まあね、いよいよまとまってきましてですね、もう藤田プロデューサーの素晴らしい、プロデュースもありましてですね、前回の東京リハの段階でかなりサウンド感にはもうまとまってきたという感じでございますね。もう流れっていうのもいろいろとね決まっておりまして、今度は音とまた光が連動するっていう感じでね、いろんな部分でね、もう本当に照明も素晴らしい、もう照明になると思いますし、もう今回の音響のシステムもですね、また松本市民芸術館とはもうさらにグレードが上がらないと、もうね、大変な状況みたいでございまして、もう本当に今回も、ね、素晴らしいあれですよ、もう僕らの仲間と言ってもいいんじゃないでしょうか。もうエアカンパニーね、もう本当に素晴らしいメンバーがですね、音と光をやってくれますんで、まあぜひね、それも楽しみにしておいていただければと思っております。まあね、本当にそのスタッフのメンバーってのはもう本当にすごいです。もう本当素晴らしい人たちがねやってくれますんで、嬉しいなと思っています。 まあ、ほんとね、いよいよ11月19日迫ってまいりましたけれども、ね、さらに、ハイパーで私たちもですね、準備を進めていこうと思っています。はい。まあ、そんなわけでございますが、まあ、今日はね、一人天ナビっていうこともありまして、なんか一人天ナビじゃないとできない話をしようかなというふうに思ってますけれども、まあ、たまたまね、タミコさんと一緒にね、天ナビの収録をやろうかなとかっていう話になると、まあ、共通の話題っていうとガネットの話ばっかりなんですけども、まあ、僕らもですね、まあ、僕はギターとハーモニカをね、まあ、コンサートではやりますし、まあ、いろんなお話もしていきますけれどもね。まあ、僕なんかはやっぱり何ていうんですかね。まあ、ギターの話はね、なかなか、まあ、タミコさんと一緒にやる天ナビの中では、まあ、できないので、今日ちょっと話をしてみようかなと思いますけど。まあ、ね、今回のギターは何にしようかなっていうふうにね、ずっと考えているところだったんですが、まあいろいろと決めてきましてですね、まあ今回は前回5本持ってっちゃったんで、ちょっとあまりにもちょっと持ってきすぎだったかなというような感じだったんですけど、まあ今回はね3本ぐらいに抑えようかなっていうふうに思っていますね。まあ今回のですね、まあメインギター何にしようかなと思ってましたけども、今回のメインは、オベーションのスーパーアダマスね、これにしようかなと思っていますね。これやっぱりなんていうんですかね、もう時代が変わってもね、このサウンド感の良さってのは変わらないね。まあこれ1980年のね、このスーパーアダマスね、オベーションのギターなんですが、もうこの当時のオベーションは本当に素晴らしい。もうね、本当に特にこの、スーパーアダマスに至ってはですね、1983年までのね、ものはね、ほんと素晴らしいですね。ただ、年代が年代で、やっぱりこういうね、ギター生物でございますが、まあ、このオベーションのギターっていうのは、特にこのスーパーアダマスっていうのはみんなね、カーボングラファイトという木ではないというようなもので作られておりますが、このね、オベーションのスーパーアダマスの場合はですね、表の板、ね、これがカーボングラファイトというようなものとカーボングラファイトというもの、薄いね、こういうグラスファイバーですけども、この2枚の間にですね、薄い木が挟まってですね、まあ、表の板、ね、ができているわけですね。まあ、これが非常によく考えられてるんですけど、まあ、1960年代の後半から、1970年代の頭にね、作られていたヤマハの、FG150 だとか、ね、180だとか、その辺のあたりの、本当にこのフォークギターっていうものが、日本製のものがね、出来上がったというような、まあ、時代が、その頃なんですが、もうヤマハのこの辺のあたりっていうのがですね、すごいまあ、よくできてまして、その技術をオベーションも取り入れたんじゃないかなというふうに、ちょっと勝手に想像しています。ちょうどね、作り方がよく似ているっていう感じですね。まあ、ちょうどFG150 とか180っていうのは、もうこれすべて合板なんですね。まあ、いわゆるもう、ベニヤ板というようなね、感じの捉え方をされてしまうと、また違うので、あれなんですけども、ね、FG150、180ってヤマハの創世期のですね、ギターっていうのは表の板が、まあ、縦のね、まさめのね、板と、それから、それをですね、3枚貼り合わせる。ちょうど値段を安くするためにね、なんか間に木を挟むっていう、そういうものではなくてですね、まあ、いかになるかというような感じです。要するに縦と斜めと縦、ね、それをですね、もう3枚を貼り合わせる。ね、そういうことによって強度を出すというような感じになってます。ね、そうすると、まあ、薄くても強度が出ると。いうような感じでございまして、薄いと何がベストな、何がいいのかっていうと、だからそれこそまあ、なりやすいと。ね、薄ければそれはなりやすいと。ただね、厚い、ね、表の板が分厚いと、確かになりにくい。だけど、なってくると、まあ、これがね、すごいいい音がするわけなんですが、まあ、なるまでにものすごい時間がかかる。ね、そういうような状況なんですね。だけど、薄いギター、ね、薄いと、なりやすいですし、まあ、なるまでに時間があまりかからないというような感じの、そういうベストな な感じの、まあ、ものができるというようなね、ものを、まあ、ヤマハが開発をしたんですね。まあ、そういうようなものっていうのを、まあ、なんか、オベーションも取り入れたんじゃないかなと、あの時代。ね、それで1980年代、まあ、69年か、その辺のあたりに、まあ、70年代ですね。70年代の後半あたりにこうやってオベーションのスーパーアダマスみたいなものが出てくるんですが、まあそういうね、技術を取り入れたんじゃないかなというような感じもしますね。まあね、とにかく手作りなんでしょうけれども、1980年代のスーパーアダマスっていうのはね、初期のものですけど、まあそれがですね、まあ本当に違うんですね。今のスーパーアダマスって言われているものね、オベーションもついにUSA の工場が復活したという話もありますが、まあね、もう今作られているものっていうのも、もしかするとその時代を本当に復刻させているのかもしれませんが、なぜかね、1980年代のものですね、79年とか、80年とかっていうやつはですね、違うんですよ、サウンドが、生が、本当に。でね、これがですね、生のサウンドそのまんまピックアップでですね、増幅させているっていうような感じがするので、もうこれがね、非常に不思議なサウンドがするんですね。なんか柔らかいような、硬いような、硬いような、柔らかいような、なんかね、不思議なサウンド感というのがありましてね、このオベーションのスーパーアダマスっていうのは。で、ここら辺が僕はもうとっても大好きでね、もう本当にこれはもう家宝になってますけどもね、今回それをメインギターに持ってこようかなというふうに思ってますし、またギブソンの、J45、1991年製。ね、これをですね、まあ、オープンチューニング用のギターにしようかな、なんていうふうに思っています。まあ、ね、これも1991年というね、なんか、これがなぜかね、年代的に少ない。これが、本当にないんですね。これ、オベーションじゃないですけど、まあ、こういうギブソンのギターってのはですね、まあ、これ面白いんですけども、まあ、なんていうんですか、かたくなな、まあ、制作姿勢っていうんですかね。まあ、これがね、非常に面白い。何が面白いかっていうと、まあ、木材ですからね、やっぱりギターにするととてもいいんじゃないかというような、まあ、木材があるんですが、まあ、だけどね、もう時代とともにこういうものもだんだん少なくなってきた。ねえ、それは確かにギター用の素材っていうのもどんどん寝かせなければいけないし、まあ、その年代的にね、やっぱり本数も作ればいいものもだんだん減ってくる。ね、そういうようなことなんですが、まあ、いろんなギターメーカーっていうのはね、素材が悪くなったら素材が悪くなったで、なんとかね、例えば素材を軽くするとか、それとか、薄くするとか、だけど薄い、だけど、ま、強度を出すとかね。で、そういういろんな、いろんな方策を考えるんですけど、まあ、このギブソンっていうメーカーはですね、そういうものを考えない。なんですかね。もうもうそれこそ、しょうがねえだろう、素材が悪いんだから、みたいな感じで、それでも出してくるっていうですね。そういう感じのメーカーなんですね。で、だけど、素材がいいものを使うと、めちゃくちゃいい音がするというね、そういうような感じのね、ギター作りっていうね、もうこれは一種の不思議な、もう、ギブソニズムっていうんですか、なんかそんな感じがしますね。まあ、他のギターのメーカーではやっぱり勇気をがないと真似ができないっていうですね、そういう作り方なんじゃないかと思いますけどもね。まあ、だから非常に面白いね、本当にね、まあこれはね、まあ、この1991年は確か斉藤和義さんか誰かが持ってたんじゃないかな。この J45。ね。そんな感じがしますけれどもね。なかなか本数が少ない、時代のギターでございます。まあ、これはなかなかね、なるんですよ。いい感じでなってくれてですね。ピックアップは LR バックスの i ビームですね。アクティブでございますけども。これがね、なかなかまあ、僕が一番気に入ってるのは、 まあ、今日はちょっとマニアックな話をしてますんでね、ちょっとわかんなくてすいません。ギターのサドルというのがありますけれどもね、これ白いところっていうか、ネックの上の白いところと、それから、弦のですね、これ止めてあるピンのあるところの白いところありますね、よく牛骨で作られたりするんですけどね、この下にですね、サドルの下になんかね、よくピエゾというようなものを引いて、それでさらにサドルの調整、高さの調整をして、それピックアップっていうのよくね、作られるんですが、まあ微妙にね、やっぱりサドルの下に、キレのようなものを引いてしまうんで、サウンド感が変わるんですね。ここら辺がね、どうしても僕の方では、なんか引いてて、やっぱり、そういうものじゃなくて直接サドルで持ってですね、サドルとそれから本体が直接触れているっていう形になって、それで生の音っていうものがですね、こうやって出てこないと、なんかね、なんかもう本当になんかそういう感じでちゃんとね、もうガンというサウンド感が欲しいなというような感じで、まあいろいろとね、ピックアップを交換したりなんかしまして、まあ最終的にこの LR バックスの IB アクティブっていうことになりました。もうこれピエゾという種類の、ピックアップなんですが、そのサドルの下に何も引かなくてもいいというね、そういうようなものでございまして、もう非常にこのギターに合ってるんだと思うんですよね。もうこれディアマイハートなんとね、このギター使ってるんですね。やっぱりサウンド感もとても良かったんじゃないかというふうに思っています。まあね、これとあとね、5段か何か5段のですね、まあエレガットですね。まあ、この辺を、まあ、今回メインに持ってこようかな。この3本ですね。まあ、メインになんて言うと、また5本ぐらい持ってくるんじゃないかと思いますけど、まあ、まあ、今回はそんなに、本数は持っていかないっていう感じにしようかなと思っていますね。まあ、メイン楽器ね、それから、まあ、それぞれの用途というものに、本当にこの楽器を振り分けてという感じで、持っていこうと思います。ね、こんな感じの、サウンド感だとこのギターかなというような感じのところまで、今回はね、結構落とし込むことができたような気がしています。ね、まあ、とてもね、どういう感じで、ね、どんなサウンド感になるのかっていうのもですね、まあ、本当に楽しみな感じですけれども、まあ僕らもね、本当に今回のサウンド感というのは素晴らしいいい感じになるんじゃないかと思います。まあちょうど書き下ろしの新曲っていうのもね、何曲かやりますしね、まあそういうような部分で、何度も何度もね、検討を繰り返して、このアレンジというものをですね、作り上げてきたというような経緯がね、ございますので、まあ本当にね、今回のコンサートのサウンド感というのは、まあ、やっぱちょうど集大成なんだろうなということも感じますね。はい。まあ、そのような感じでございます。まあ、ね、今回ね、11月の4日の日にね、ちょうどオンエアがありましたけれども、静内寺のですね、お客様ね、台風の時に、またこの日も台風だったんだよね、なんかね、10月の何時だったっけ、その前の週だったかな、東京リハの前の週でございますね。そのタイミングで、ね、飯田の、ね、キャンバスさんというね、桑原さんという、方のお店でございますが、こちらの方でライブをやってですね、まあ、それで桑原さんが SBC ラジオね、新越放送ですけども、そちらの方で、南信州ハートフルサタデーというですね、番組をお持ちでございましてね。まあ、今回11月の4日にそれがオンエアになったという感じでございます。収録しましてですね、そのタイミングで。まあね、まあそういう時にもよく思いましたけども、もう本当にまあ、静内寺の皆さんとかですね、まあそういう方にも本当にお世話になってるっていうか、もう2009年からのお付き合いでございますからね。もうね、あれ8年ですか？もうこうすると、もう本当にお互いになんかね、まあ、お互いに助け合いながらっていうんですか？なんかね、そんな感じの、なんかいい関係でですね、させていただいてるなっていうのをですね、本当思って、もうこの台風の中でお客様として来てくださったりですね、もうそんなありがたいことがいっぱいありましたですね。 まあ、本当に木曽村のね、皆さんだとか、もう中心になってね、やってくださる方、ね、唐沢さんという、まあ、素敵なおじさまのこの方にもいろいろお世話になりましたね。まあ、本当になんつうんですか、まあ、僕が、車をですね、まあ、松本から移動しながら、ね、もうちょうど西内寺ですよ、あの頃。西内寺に松本から向かっているコンサートで、ね、向かっているというようなタイミングでですよ。で、この時ね、たまたまね、僕のソロだったんですよ。まあ、こんなような頃もあったんですよ。たまにね、桜コンサートっていうね、西内寺の企画ものでね、行かなきゃいけない。それがですね、もう大雨ね、さらにですね、車がですね、なんとオーバーヒートで、なんか駒ヶ根のあたりで止まっちまいましてですね、どないしようかっていうふうに僕、Facebook にそれを載せたんですよね。そうしたらね、なんかそれを、なんか見た、ガネットを応援してくださってるね、方の中で、その唐沢さんが、今から助けに行きますよ、マジでっていう、ね、なんかそういう、こう、メッセージをいただいて、本当に助けに来てくれてですね、まあ、それで西内寺まで、なんか送っていただいて、それで事なきを得たというようなこともありました、こともありましてですね、まあ、この方に本当にね、個人的にもお世話になって、あれなんですけども、本当に、なんていうんですかね、ありがたいな、というふうに思って、てます。まあ、今回もですね、木曽村さんというのは、まあ、本当にあれはですね、2003年の頃でしたかね、森の雫というね、木曽村さんの公式イメージソング、ね、ガネットが作らさせていただいて歌っておりますが、ね、その時代からも非常にお世話になっているね、感じでございましてね、今本当にありがたいなと思ってます。ね。まあ、それとか、最近、元気ソングを作った朝日村、ね。そういうところもそうですしね。それから、もうね、各地でいろいろと、ね、お世話になってるな、という感じを思いながらやっておりますのでね。皆さんどうぞ、本当にいろいろとね、今回、なんかリハの段階でもいろんなことを思い起こしながらね、こうやってリハに取り組んでいますと、本当にこうやってお世話になっているなぁというのを感じながら、支えていただいてるなと感じながらね、こういう感じのね、コンサートというのの準備を進めているということでございましたね。まあ、いよいよ、まあ、2週間というね、短い時間になってまいりました。本当にあっという間でございますね。本当にこうやって、FM 長野さんとかも協力いただきまして、まあ、そんな感じで、今ガネット本人バージョンという CM が流れてますし、ね、先日にはラジモというね、そういう番組も出していただきました。本当にね、ありがとうございます。なかなかこういうコンサートするという機会をいただかないと、まあ、こういうようなことにもならなかったわけでございまして、まあ、本当に一個一個がね、無駄なことは一個もないなということも実感しながらね、今やっております。ね、まあ、いよいよね、18日にはね、松本で全員が集結して、ね、前日のリハーサルが行われますね。まあ、もう本当に名古屋から松本、ね、松本はもう、会場近くなんてあれですけども、あと東京と千葉、ね、もうなんとね、今回は、ね、両プロデューサーですよ。もう、大川&藤田。ね。この二人のですね、両プロデューサーも前日入りされるというようなことでございまして、もう本当になんかね、もう力の入れようが、なんか、本当ありがたいなという感じでございますね。まあ、考えてみたらですよ。まあ、本当に長くなっちゃいけませんけども、まあね、こういう、まあ、いい年こいた、ね、このミュージシャンでございますが、まあ、だけど、まあ、ガネットも19年というね、まあ、こういう年月を重ねてまいりました。まあ、それこそ、一人一人の方々に支えられて、ね、こういう人と人とのつながり以外に何もないというガネットのつながりでございます。もう、そういうような方々のおかげで、こうやってね、今、こんなところでコンサートするというような機会をいただきましたという感じに ね、そういうふうにね、言ってももう過言ではありません。本当にありがとうございます。皆さんのおかげだな、というふうに思いながらやってますし、またね、まあそういうのもまた汲み取った上で、ね、藤田さんもいろんな、プロデュースをしてくださっています。ね、本当にありがたいなと思ってます。いろんな出会い、ね、こういうね、ガナットに関わってくださっている方々というものの素晴らしい、精神性っていうんですか、もうそういうものには、本当心打たれるものがありますね。もう本当ありがたいと思ってます。もう、それから、タミゴさんをいつも励ましてくださる、ね、いろんな方々もいらっしゃるんですね。まあ、そういうようなね、部分で、まあ、本当に今回のコンサートを開くというような部分から、このね、まあ、本当に地域の話をして申し訳ございませんが、ね、こういう、長野県の方々には、本当にお世話になってやってきたなというような感じでございます。まあ、今回は、スペシャルサンクス&ベイリーベストソングスっていうタイトルですけども、もうまさにその通りのコンサートになるんじゃないかと思っていますね。本当にもう思い起こしたらもう語れないほどいろいろとお世話になりまして、本当にありがとうございます。本当にね、まあそのような思いでいっぱい詰まったようなコンサートになるんじゃないかというふうに思っています。まあね、今回はちょっと個人的な話もしてしまって大変申し訳ございませんね。いろいろと個人的にいろんなお世話になったという、そんな話もね、ありましたので、まあね、すいません。まあそんな話になりましたけどもね。まあね、ね。まあこれが、このコンサートが終わりますと、ちょっとね、ガネット、動き方が変わりますよ。ね。もう本当にやっぱり東京もちょっと考えてますし、また名古屋とか大阪という部分も非常にね、考えるようになりました。ね。まあ、どのような形になるんでしょうか。まだね、もういろいろ種まきをしていかないといけないので、まだね、本当になかなか大きなコンサートなんか開けないかと思いますが、まあそういうね、種まきをどんどんやっていこうというふうに今考えていますのでね、まあ本当にいろいろと動き方が変わってくるんじゃないかとね、今から考えていますね。まあ本当にそういう一つのなんかガネットにとってワンステップアップするようなね、形のそういうコンサートになるんじゃないかなと思いますので、はい、皆さんどうぞね、11月の19日にはどうぞね、紀勢文化ホール中ホールでございますね、午後4時から開演ということになっています。ぜひね、皆さんお越しいただければと思っていますので、皆さんどうぞガネットのそういう心意気ね、そんな本当にね、皆さんへのなんか感謝の思いと、それからガネット19年間蓄積してきたベストソングスね、ちょうどリスナーの方々に選んでいただいたベストソングスっていうのがまあ柱になっているというコンサートでございますのでね、本当になんか集大成というのにふさわしいようなコンサートじゃないかなと思います。はい。ねえ、そんなわけでございまして、まあ、今日はですね、一人でナビでお送りしてまいりました。ね、ギターの話やら、個人的な話やら、いろいろと出てきましたけども、もう大変ね、申し訳ございません。本当にね、いろんなメッセージもいただきまして、皆さんどうも本当ありがとうございます。ね、まあ、なんか、一人の声っていうのが、なんかどれだけ僕らはね、励まされてきたかというのを、すごく、痛感している今日この頃ですね。本当にね、まあ、ベストソングスという曲の中には本当になんかリスナーの方のすごい強い思いっていうのがそこになんかあってですね、たった一人の強い思いだったかもしれません。それがだけど、それが僕らガネットの中にはすごく刻まれているっていうのがありますね。まあ本当まさにそのたった一人の思いっていうのがガネットをですね、まあ、19年間もなんかこうしなきゃなとか、ああしたいなとか、 そういうなんか、あの発想のなんか、種をくれたような気がしますね。本当にそのような思いでやってまいりました。まあ、それにあのね、来年は20周年ということになります。何かやんなきゃいけないだろうなという気もしますが、ね、どうなるのかわかりません。まあ、藤田プロデューサーとも20周年やんなきゃいけないね、なんていう話もしてますが、ね、どうなるでしょうね。本当に、そんな感じでございます。またあの、来年1月にはですね、あの、ちょうどね、制作してまいりました、あの、コンピレーションアルバムね、あのこれあの実はある映画のですねコンピレーションアルバムにガネットの曲が入ることになりました。あの曲のタイトルがあの花かがりという曲ですね。これあのね新しいアレンジでもってもう収録がおりましてもこれねあの音源が出来上がっておりますね。これあのもう提出済みでございますのでね、まあこれもねもうどんな感じになるのかねすごく楽しみにしておいてください。もうアレンジャーが素晴らしいです。もうこれは本当にのね、もうね、なんていうんですか、まあ、もうこの世界で、なんでガネットとこういう人と繋がるんだろうね、本当に。まあ、ありがたいなと思ってますね。まあ、この大川プロデューサーにしても、それから藤田プロデューサーにしても、ね、今回のアレンジャーのね、方にしても、もう本当にね、もう超一流の方なんですけども、なんでこの、ガネットと繋がっていくんだろうとかっていう気がします。本当にね、あの、ありがたいなという言葉だけですね、本当に。まあ、ね、1月に、リリースという予定になってますので、ね、いろんなことが解禁になってきましたら、またね、いろんな詳しいこともお伝えしていこうかなと思っていますね。まあ、そんな感じでございますので、皆さんどうぞ、ね、今後ともぜひご期待いただければと思います。はい、それでは、今日もですね、Dear My Heart お聞きいただきながら、お別れしたいと思います。なんかね、一人のなんか、なんか僕の一人テンダビってのもなんかね、たまにはこんなこともいいかなって自分でも思いながら、ね、あえて今日はタミコさんにはですね、僕一人テンダビ今日やりたいからなんていう話をしながらね、今日お送りしました。はい。はい、来週はですね、いよいよ、テンダビも、コンサート一週前、直前の、天ナビになるかなというふうに思います。で、どんな思いで来週を迎えているんでしょうか。ね。本当に。それにいろいろとね、応援してくださってる方々、本当にありがとうございます。なんか一人一人の思いに支えられて、ここまでやってきました。ね。ね、いよいよ11月19日ということに迫りました。ね、頑張っていきたいと思います。皆さんどうぞ今後ともよろしくお願いします。それではどうも天ナビこの辺でお開きにしたいと思います。どうもありがとうございました。失礼します。
ねえ私の心元気でいますか。私を励まし続けてくれた家族に仲間たちに今伝えたくて一人じゃないよね支えられて今刻む そういつでも微笑みが咲いているように、これからもこの命を生きるの。何もかも美しくて、何もかもが嬉しくて、心を解き放てば全てが愛しくて、ずっとずっとそばにいて、そっとそっと見守っていて、私の心、元気。